今日は善をもって悪に打ち勝ちなさいというテーマですけれども、人間関係の悩みは意外に身近な大切な人との関係から悩みが生まれると。使徒パウルがですね、あなた方を迫害する者たちを祝福しなさいと言った時、パウロにとって迫害する者は誰かっていうと、同胞のユダヤ人。彼は同胞の救いのためには自分が呪われた者となることさえ厭わないと言っている。とか皮肉にも同胞のユダヤ人から死に至るほど厳しい迫害を受けた。しかも彼が語った奥義には異邦人の時が満ちるってことと同時に、すべてのイスラエルが救われるって話まで含まれていた。時にですね、私たちはあまりにも自分の損得感情から狭い、また狭い世界の観点から自分の迫害者のことを見てはいないだろうか。神が私たちを救いに導いたのは、イエス様信じるとこんな立派になれるんだよなんて証しさせるためっていう以前に、隣人と愛の交わりを築かせるためであった。そういう中で悪に負けてはいけない、善をもって悪に打ち勝ちなさいという勧めは、私たちが身近な人との関係で悩む中で神様の救いの全体像から今自分の立場、また隣人との関係を見る余裕を与える言葉でもあると思います。前回やった12章9節から13節ですね、このここにもですね、前回の12章9節から13節の翻訳をちょっとここ出しておりますけれども、12章9節言ったのは、愛には偽りがないんだ、愛には偽善がないんだということでした。そして兄弟愛においてと互いに慈しみ、互いへの尊敬において競争し合え、愛、アガペに一番近い言葉は尊敬っていう言葉、それぞれのあるがままを尊重する、でそれを言葉で表現する。だから教会で私たちが考えるべきことは、互いを尊敬し合う、尊敬競争、尊敬競争をやったらいいと思います。でこの終わりで12章の13節では、旅人のもてなしに努める、まずですね、見知らぬ人を愛するっていうことが、こう旅人をもてなすってことにつながっていきます。そういう流れの中で12章の14節の言葉がある。原文の流れでは、祝福しなさい、あなた方を迫害する者を祝福しなさい、呪ってはいけません。だからあなたに辛く当たる人どころか、あなたを迫害する者を祝福しなさい、祝福しなさいって、同じ言葉が、全くギリシャ語の全く同じ言葉が繰り返されています。それを呪ってはいけませんと言い換えられる。この背後にね、キリスト教というと、皆さん教科書の中にどういう話が出てくるかというと、イエスはあなたの敵を、自分の敵を愛せよと説いたっていうね、これは教科書に出てくる御言葉だよね。でこれが結構ね、誤解されるっていうか、私たちの心を苦しめる場合がある。そんなことできたら世話がないじゃねえかって話になって、その言葉はちょっとここに書き抜きましたが、引用聖句ってところから見てほしいね。引用聖句、 三条の説教、マタイ5章43。イエス様はこうおっしゃった。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎め、と言われたのをあなた方は聞いています。ということは、当時の立法学者、当時の宗教指導者は、あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎め、って言ってた。しかし、イエス様はおっしゃった。私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。厳密に言うとですね、旧約聖書のどこにもあなたの敵を憎めっていう言葉は書いてないんです。ただ、ね、ちょっとここに引用した詩編139編21節なんかにはですね、こういう祈りがある。主よ、私はあなたを憎む者たちを憎むことをしないでいられましょうかと。神を憎む者を私は憎む話が出てくる。それからここにも引用しましたが、申命記の11章29節にこう書いてある。神様はモーセにですね、イスラエルのために約束の地に行ったら、約束の地のど真ん中シェケメンに近いところにですね、2つの山がある。ゲリシム山とエバル山。それでゲリシム山とエバル山に分かれて、片方には呪い、片方には祝福っていう、そういう宣言をするって話があるんですね。で、申命記の27章を見ると、モーセはイスラエルの山を、イスラエルの民をエバル山に立たせて12回の呪いを宣言した。呪いの最初は、偶像を作って安置する者は呪われると言って、それについて自分の父や母を軽んじる者は呪われる、隣人の地境を移す者は呪われる。これ現代的に言うと、ずるっこしてですね、少々書き換えるような者は呪われるって話、当たり前といえば当たり前。それから目の見えない人を道に迷わせる者は呪われる。これもそうね。皆さんが目の見えない人に出会ってですね、変な方向に導いたら呪われると、考えてみたらそれは当然のことと言える。だから旧約聖書、立法の中にはね、やっぱり善悪をはっきりさせるってことがあるんです。だからそれからしたらね、やっぱりあなたの隣人を愛し、ね、神を呪うような、神の教えをないがしろにするような敵は呪われるって言った方がいいと思う。とかイエス様もここで敵を愛しなさいって言った。だからはっきり言うと、旧約聖書から見るとですね、なんかイエス様の言ってることの方がなんかおかしく見えるかもしれない。じゃあイエス様はどういう意味で言ったんだろうってね。でこの後まだ説明しますが、それに入る前に12章15節16節の言葉が出てくる。12章15節16節、ここに書き抜きましたが、原文の語順ではですね、12章15節、喜んでいる者たちと共に喜びなさい、泣いている者たちと共に泣きなさい、互いに対して同じことを思い、高ぶって思うことなく、かえって身分の低い人と交わり、自分を知恵ある者としてはいけません。ここのところで、さっきのね、12章14節、祝福しなさいっていうのは、普通の動詞の命令形が書いてあるんですよ。ところが、15節、16節は、最初は不定詞形なんですね。インフィニティブってやつだよね。で、その後は分詞形がついてる。だから、不定詞形とか分詞形は何かっていうと、その前の主動詞があるですね、祝福しなさい、まただから迫害するものを祝福しなさいっていうことを補完するような意味になっていくんです。何を言いたいかっていうと、普通私たち喜んでいる者と共に喜び、ね、泣いている者と共に泣きましょうっていうとですね、やっぱりこう教会の交わりない、クリスチャンの交わりの中でってイメージするんですけれども、ね、これが あなたを迫害する者を祝福しなさいっていう文脈の中で考えるとどうなるかっていうとですね、要するにあなたに意地悪をする人が幸せに喜んでいる、ね、意地悪をする人が。で普通さ、ね、あなたのに意地悪をする人の喜びを一緒に喜べるかっていうと喜べないよね。たださえ頭に来てんのに。でも喜べって言うんだよね。これが隣人を愛することだ。それから泣いている者たち、それがさ身近な人が泣いててね、でそれに対してああそう大変なんだなって思えるよ。だけどさ、あなたに意地悪をする人がさ泣いていたら、普通の感覚はどうですか。いい君だ、罰が当たったんだ、もっと泣けそういう気持ちになるんだろうね。ところがそのあなたの敵に相当する人が喜んだら、その喜びを一緒にしなさい、泣いたらその悲しみを一緒にしなさいっていうことが書いてある。これはね、不定式形の組み合わせっていうのは珍しいんです。これだからクリスチャンの合言葉だっていうふうに言われることがある。だから隣人を愛する、ね、敵をも愛するっていうことの合言葉として、喜んでいる者たちと共に喜びなさい、泣いている者たちと共に泣きなさい、ね、共感し合うっていうことだ。で次に、互いに対して同じことを思いっていうのは、目の前の人の思いに徹底的に共感するという姿勢、ね、また高ぶって思うことなくっていうのは、ついつい私たちね、普段からこの嫌な人が苦しんでる人ね、だから言ったじゃないかとこうね、きちんと言うこと聞かないからそうなるんだよとこう批判的に上から目線で批判したくなる。そうじゃなくてね、高ぶって思ってはいけない、かえって身分の低い人と交わりましょうっていうのは、当時は明確な身分制社会だった。奴隷は商品として見られていた。でもそういう人とね、かえってそういう人とお友達になることが大切なんだ。でも私たちはどっちかというとね、いわゆるこの世的に言うとセレブな人とお友達になることを望む人が多い。セレブな人とお友達になることを望むじゃなくしてね、で誰からも見向きされない、そういう人とお友達になることを考えなさい。それは神が望んでおられることなんだよ。そして自分を知恵あるものとしてはいけない。これは主導師がね、知恵あるものとなってはいけないって言って、私は分かっているんだっていう気持ちになるなっていうことを言ってるんです。だから自分を高ぶってですね、悩んでる人をですね軽蔑するような姿勢はいけないんだよっていうことを言って、その上で12章17節から誰に対しても悪に悪を報いることなくって、12章17節の訳を見てほしいね。すべての人にとって良いと思えることを思い巡らし、もし可能なら自分のことに関してはすべての人との平和を保ちなさい。自分で復讐することなく愛する人たち、身怒りに場所を空けなさい。それをこう書かれているからです。復讐は私のもの、この私が報いをすると主は言われる。ここでまずですね、誰に対しても悪に悪を報いることなくって書いてある。これはこれも全部分子形なんですけれどもね、4番目の分子、自分で復讐することなくっていうことと、ね、悪に悪を報いることなくっていうのは同じことを言ってる。2番目に、すべての人にとって良いことを思い巡らすっていうことと、3番目、自分の人とすべての人と平和を保つっていうことは基本的に同じことを言っている。で、これらをまとめるように主導詞が出てくる。身怒りに場所を空けなさいって、ね、そしてそれが、ね、神の宣言として、復讐は私のもの、この私をが報いをするという創造主の主権の言葉につながっていく。 14節からですね、とにかく祝福しないと、あなた方を迫害する者を祝福しなさい、呪ってはならないという、だから、ね、意地悪する人を祝福しろなんて私の普通の感覚ではできないことなんです。でもそれはどうしてかっていうと、ここにあるように、ね、神の裁き、神の怒りをこの神様が復讐するっていうことを信頼することから生まれるんだ。私たちみんなね、どっかでこの世の不条理を誰か正してくれる人を、権威者を求めるんだ。日本っていうのはなんかどっかでね、やっぱり権威者がね、立派な人がいてほしいっていう感覚を持つ人がいるから、日本って不思議だね。昔から水戸黄門なんてドラマがさ繰り返し流行ってさ、悪代官をやっつけてくれるですね、副将軍がいてほしいなんていう願望がある。それが果たされないときにどうするかっていうとですね、今度必殺仕置き人だとか必殺仕掛け人とか言ってですね、紙幣を募ってですね、テロ集団みたいなことをやることをですね、みんなで喜ぶみたいなところがある。でもそこにある願望は何かっていうと、この世の裁きがね、お裁きがきちんと公平なものであってほしいってみんな心の中にあるんです。これが人情で、それがここに書いてある。だからね、神様は最終的に、ね、この世に本当に、みんなが納得できるような裁きを使わす。でそのことが申命記32、ここで言った私、復讐は私のものっていう最後の言葉なんです。12章19節の言葉、復讐は私のものっていう言葉は、でここで引用しました、引用聖句の一番下、右左下を見てほしい。これ申命記の32章35節36節の言葉、これ、ね、復讐と報復っていうよりは報いの方がいいと思うね。復讐と報復は私のもの、それは彼らの足がよろめく時のため、彼の災いの日は近くって言って、だからこれ復讐だよね。来るべき時が速やかに来る。そして主は御民をかばい、主のしもべを憐れまれるって言って、これが報いに相当する。だから神様は、ね、神の敵に対する復讐をすると同時に、神の民に対して神の民をかばい、神の民しもべを憐れんでくださるっていう言葉が書いてあるんです。ここのところでですね、さっきのちょっと括弧で書きましたが、報復って訳されている言葉は原文ではシャレム。私たちの教会に、ね、普段来ている方は唯一のヘブル語をみんな覚えている。何かってシャローム、シャロームとは平和ね。でシャレムっていうのはシャロームを作るっていう動詞なんですよ。だからシャレムっていうことの中にはですね、神の裁き、厳しい裁きと同時に神様の報い、良いことをしたことに対する報いがある。だからシャレムの中に何があるかっていうと、私たちがね、こんなことあっておかしいっていう状況を神様が正してシャロームな状況を作ってくださるっていうことの中に、神様のこの報いっていうのがあるんだってことですね。だから神様が最終的にですね、納得できる状況を作ってくださるっていうことをまず期待する。そういう神様のご支配を信じて、そして18節では私の現実に配慮するように、もし可能なら自分のことに関しては全ての人との平和を保ちなさいという命令が出てきます。ここでね、もし可能ならっていうのがとても大切なんです。現実には私たちに争いを仕掛ける人とね、仲良くなろうって頑張りすぎるとかえってこじらせる場合があるんですね。こう適度にね、距離を保ってた方がいい場合がある、ね、だからこれ可能なら全ての人と平和を 保つっていうことを心かけなさい。だから全ての人と平和を保つってことは大前提なんだけど、やろうとしてこじらせる場合がある。だから可能ならって書いてあるんです。でその上で身代わりに場所を空けなさいと訳しましたが、新改訳では神の怒りに委ねなさい、神の怒りに委ねなさいと書いてある。でも原文は身代わりに場所を空けなさいと、どういうことかというと、私たちがなんかひどいことをされたときにね、バカと言われたらバカと言い返してやろうとかね、なんかひどいことやられたらそれに対して思い知らせてあげようってやるとね、もうすでに悪いことをやった人に対する報復がなされるから神様の出る余地がなくなるんですよ。それに対してね、あなたが報復するんじゃなくて、あなたが仕返しするんじゃなくて、神様が仕返しするっていうことをしてくださるっていうことをね、信頼してそれを待つっていう意味で神様の、ね、仕返しにスペースを空けるってことなんです。だから神様が仕返しをしてくださる。神様ね、アブラハムに対して何と言った、これは後で言うけども、まあ、とにかくアブラハムを祝福する者を祝福し、アブラハムを呪う者を呪うと言った。それが私たちに適用されるということで、とにかく神様の裁きの時を待つということ。で私たちはね、じゃあ神様の裁きっていうとなんかピンとこない場合があるんです。でもね、イエス様の最も有名な言葉が実は神様の裁きと結びついてるっていうのがあるんです。これちょっと引用しましたが、ルカの福音書23章34節、ルカの福音書23章34節をここに引用しましたが、イエス様は十字架にかけられた時にね、イエス様を十字架にかけろって罵ったのは当時の宗教指導者パリサイ人だ。パリサイ人を前にしてイエス様は何とおっしゃったかと、父よ彼らをお許しください。だからね、イエスを十字架にかけろと罵ったパリサイ人をお許しください、彼らは自分で何をしているかが分かってないのですとイエス様は祈られた。でもよくよく見るとその直前にイエス様はエルサレムに対する裁きの言葉を述べておられます。このようにね、神から使わされたものを十字架にかける民は神の厳しい裁きを受けると言って、その上で具体的にイエス様おっしゃったのは23章32節、生木にこのようなことが行われるなら枯れ木には一体何が起こるだろうかって言った。生木ってのは生きた木、イエス様は生きた木、生きた木に対してこのようなことが行われるなら枯れ木には何が起こる。枯れ木って誰のことを指してるの。さっき言ったパリサイ人なんだよ。だからね、後でね、パリサイ人を許してくださいって言うんだけど、その前に神様はパリサイ人は枯れ木でね、地獄の火で燃やされるっていうことを宣言してる。地獄の火で燃やされるっていう以前に、実際に皆さん、イエス様が十字架にかかった40年後に何が起きた。イエス様が十字架にかけられた40年後にエルサレムはローマ軍によって包囲されて廃墟にされたんです。その時に多くの人々がローマ軍によって殺されたんです。それはね、イエス様を十字架にかけたことに対する神様の裁きなんです。だからイエス様が父を彼らをお許しくださいって言った時にイエス様は神の裁きを目の当たりに見てるんです。ここにいるパリサイ人たちがどういう運命に遭うかっていうことを見てて、あえて言うと神様そこまで厳しくしないでいいですから、彼は訳が分かってないんですから上場先ほどをお願いしますって言って、多くの人がね、自分に意地悪をした人を許すことができないのはどうしてかっていうと、 神の裁きを信じてないからなんです。神の裁きっていうのは、ね、あなたが神の民として生きてたら、神様はあなたの味方なんですよ。あなたに意地悪をする人を神様はご自身の敵としてる。だからあなたに意地悪をすることによって、あなたに意地悪をした人は神の敵となってるんです。だからあなたが仕返ししなくたって神が裁くんだ。だからイエス様のこの十字架の言葉は何かというとね、だから自分としてはね、仕返ししたくてたまんないんだけど、でも神様が仕返ししてくださる、その神様の仕返しにスペースをお分けしますって話なんです。だけどそこまで厳しくしなくていいですからねって話なんです。でここで引用しましたけど、ローマ8章31節、もし神が私たちの味方なら誰が私たちに できるでしょう。神が私たちの味方、神が私たちの側についているんだ。だから神様は最終的に裁きを尽くしてくださるから、私のすべきことはね、復讐することじゃなくてね、神様から命じられていることをしたらいい。でそういう中で、あのなんてイエス様おっしゃったかっていう、これが12章20節からの有名な言葉、もしあなたの敵が飢えているとするなら、その人に食べさせなさい、厳密には口に入れて差し上げなさいっていう丁寧な言葉で言われて、もし乾いているとするなら、その人に飲ませなさい、それはそうすることによってあなたは燃える炭火をその人の頭上に積むことになるから、悪に打ち負かされてはならない、むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。僕ね、ついこの前までね、これがね、箴言25章の言葉だって知らなかった、不勉強。でもこれはね、旧約聖書に書いてあること、ね、だからパウロがここで言ったことはですね、実は旧約聖書に書いてあること。箴言25章21節22節をここに引用しましたけど、こう書いてある、ね、もしあなたを憎む者が飢えているならパンを食べさせ、乾いているなら水を飲ませなさい、なぜならあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになり、主があなたに報いてくださるからだ。まあ今ね、パウロが書いた言葉と若干の違いがあるね。パウロが引用した時にはギリシャ語70人訳の言葉を結構使っている。ギリシャ語70人訳ではパンとか水っていう言葉は出てこない。それからさっきね、主が報いてくださるっていうのは、あの復讐は私のもの、この私が報いをするって言った報いってのは、さっきのシャレム、シャロームを作り出す神様の行為ですね。だからここで箴言でね、あの主が報いてくださるっていう言葉はもうすでに書いてあるから、引用するときにそれが出ていないということなんですね。面白いのは箴言の19章17節に、ね、あのこれはいいかな、まあ、こういう言葉があるんですね。貧しい者に施しをすることは主に貸すことだ、主がその行いに報いてくださると言って、ね、お返しをできない人を助けることは主に貸すこと、主が報いてくださるって話が出てくる。で、燃える炭火を敵の頭上に積むっていうのはどういうことかっていうと、皆さん炭火が頭の上に乗っかったらどうなるかと、慌てて走り出す。それと同じように、燃える炭火を積むってことは相手に、ね、こう慌てる気持ちを起こさせるってことだ。それがね、劇的な形で描かれているのはここに引用しましたが、列王記第二列王記の6章15節からのところですけれども、エリアの後継者のエリシャっていうですね、有名な預言者がいた。彼がある時ですね、アラム、シリアのですね、大軍に包囲された。その時しもべが慌てた。その時に、目が開かれた。そうするとね、敵とエリシャの間に火の海と戦車がですね、満ちていた。だから、ね、敵の攻撃を主ご自身の火の戦車で守ってくださるって話だった。でその後エリシャは主にですね、こう願うんですね。アラムの兵士の目を見えなくさせてください。でアラムの兵士は目が見えなくなった。でどこに行っていいかわからない。 エリシャが彼らを導いてどこに連れて行ったかというと、イスラエルの首都、北王国イスラエルの首都のサマリアに連れて行った。でそこで彼らが、ね、アラムの兵隊の目が開かれてみると、あ、自分は敵陣の真ん中にいるって彼らは慌てた。彼らが慌てた時にエリシャはどう命じたかというとですね、あのパンと水をこの敵の軍隊に与えてください、そしてね、彼らに食べたり飲んだりさせて彼らの主君のもとに行かせなさいって言った。たらそれを体験した、ね、あのアラムの軍隊、いつもあのイスラエルをですね略奪することに喜びを感じていた人々が二度とイスラエルの地に侵入しなかったってこと。だから敵をもてなすことによって敵はもうね、あの攻撃の意欲をなくしちゃったって話が出てくる。だからそれをもとにですね、あのあなたの敵が飢えたら食べさせなさいっていう言葉が出てくるんだよっていうことが言ってるんです。で皆さん、あの意地悪をする人ってのはどういう心理が働くかっていうとね、結構ね、あの、うん、意地悪をする人はね、意地悪される相手を自分より弱いと見てるんですよ。だから意地悪することによってですね、かえってね、あの反撃を期待してるんです。反撃してきたらもう輪にかけてですね、なお、うん、とっちめてですね、屈服させるっていうのは、それが意地悪する人の心理なんで。だから意地悪をする人に仕返しをしようとすると、あのまさに相手の思うツボなんです。そうじゃなくて意地悪をする人には一歩距離を置いて、ね、反対に彼が思ってもいないことを、ね、彼らが困っている時に助けてあげなさい。そうすると彼らがね、本当にえ、なんでこんなことになるのかって始めるよっていうことなんです。皆さん、あのこうね、自分の敵を愛しなさいってイエス様の言葉はね、結構誤解されてる場なんですけれども、自分の敵を愛しなさいっていうのは決してね、ある人を敵と思ってはいけないっていう意味でもないし、敵を好きになりなさいっていう意味でもないんだよ。だって好きになれたら敵じゃないんだよ。敵は憎くて当たり前なんです。でもそれでも愛せよっていうのはどういうことかっていうと、これがね、一番わかるいい言葉があるんです。それはここに引用しました、出エジプト記23章5節出エジプト記23章5節右の真ん中辺の下ですけれども、こんな言葉がある。あなたを憎んでいる者のロバが、あなたをに意地悪する人がね、世話しているロバが思い二の下敷きになっているのを見た場合、普通はどうかというと、いい君だ、あいつのロバなんか死んでしまえばいいんだって思うね。ところがそれを見過ごしにせず、必ず彼と一緒に起こしてやらなければならない。これね、前の新改訳の訳ではこういい訳になってた。それね、どう考えても助けてやりたくないでしょ、助けてやりたくなくても助けるんだよっていう話なんで、これはあの助けてやりたくなくてもね、おもてなししたくなくてもおもてなしするっていうことは私たちたまにできる場合なんですよ。皆さんが例えばね、レストランの、あのウェイターウェイトレスをやってるとするね、であなたが働いてるレストランにですね、もう顔を見たくない人が来たね、あなたはどうするかっていうと、やっぱり救助をするよ、客だからね、その嫌な顔を見たくない人にね、微笑みながら何にしますかとこうね、作った微笑みでもいいから、まあ、とにかくその人にちゃんと、ね、食べ物を差し上げるでしょ。それはあなたの雇い人を恐れてるからですよ。それと同じように、あなたがあなたに意地悪をしている人が困っている時に、どう考えても顔を見たくないんだけど、でもね、これ神様のご命令だからね、ちょっと作り笑いをしてでもとにかく食べさせるね、飲ませてあげる、これが命令なんですよ。だから自分の気持ちに逆らってでも これは私たちが主人が誰かということを理解したらできるんだよ。あえて言うとね、私たちは神様からね、ミッションインパッシブル、僕ミッションインパッシブル好きなんだけどね、とにかくあれ大変なミッションを受けるでしょ、もうこう命がけで、ここで私たちがだからミッションインパッシブルを迫られてる。それは敵が飢えたら食べさせ、敵が乾いたら飲ませるってことね。だから気持ちがついていないけどやってごらんって、気持ちがついていないけど実際にやってみたらどうなるかって、多くの場合は変化が生まれるんですよね。こう顔も痛くないと思ってたんだけど意外にいい顔してるなとかね意外に相手の反応が違ったなとかいうことで、相手の気持ちも変わり自分も変わるんです。だからね、あの敵を愛するっていうのはだから好きになるっていうんじゃなくて、そこでなすべきことをやるってね。やっぱり顔見たくないんだけど、こんにちは、いい、ご機嫌でとか言って、ね、言ってみるとそこから状況が変わってくるってことなんです。だから助けてやりたくない人を助けるっていうのがこうね、こう隣人愛なんだってことを言ってるんです。そうすると私たちね、あのなんかイエス様の言葉はさ、あの偽善者にならないとできないなと思うんじゃってね、これは私がこうレストランのウェイターウェイトレスになったらそれぐらいのことはやる、皆さんだってやるんだよ、そういうつもりやってこないよっていう、あのかなり現実的な話なんです。でその上でね、なぜ主はそうおっしゃってるかって、復讐は私のものね、仕返しをするのはあなたではなくて神様ご自身なんだ。でじゃあ私たち頭に来てる時にどうしたらいいかっていうとですね、あの詩編の94編、結構詩編の中にはですね、本当にこんなことを祈っていいのってのが出てくるんです。詩編94編1節2節、復讐の神主よ、復讐の神よ、光を放ってください、血を裁く方よ、立ち上がって高ぶる者に報復してください、こうね、こう祈るように勧められてるんだ。もうもちろんね、敵の祝福を祈るんだけど、その前にまず自分の気持ち、皆さんあの自分の気持ちを押し殺してですね、あの嫌な人を愛さなければって自分の気持ちに言い聞かせようとするとですね、あなたの心の中で腹の中で不完全燃焼を起こすんです。それはあなたの、ね、無意識の世界に働いてですね、やっぱりあの笑顔も出なくなるし、ね、多くの人は知らないうちに無意識に動かされるんです。だから自分の気持ちを主に打ち明けて、ね、でも主からの命令で、あ、主のご命令だから、うん、嫌だけど助けてみようか、そしたら関係が変わるっていう感じだ。でそういう中で今日一番最初に詩編37編をあのお読みしましたが、ここにちょっとここに詩訳を書き抜いてますが、あの詩編37編の一節でですね、悪を行う者に対して腹を立てるなんて、これがね、僕ちょっとやめてほしい、ごめんなさいあのね、悪いことをする人に腹立たなくなったらあなたは人間じゃないよ腹立つのは当たり前なんだ。ここに書いてあるのはね、どういうことかというと、熱くなるの、自分を燃やすな、腹を立った気持ちに、ね、火に油を注ぐようにして、私が腹を立てるのは当然でしょうっていう感じで、一生懸命自分の、ね、腹立つ気持ちを一生懸命燃え出させるってことあるんですよ皆さん。そう思いそう、何もう流すことができない、もう自分で自分を燃やして腹立つ気持ちをですね、燃焼させるってことが結構ある。それがいけないって言ってるんですよね。でどうしてそうする必要はないかっていうと、不正を行う者は青草のように枯れる、彼らは黙ってても今枯れていくんだよ。あなたがすべきことは何かって、主に信頼し善を行い、地に住み誠実を養い、人が何と言おうともあなたに関する限り誠実を行ってきなさい、主はあなたの心の願いを叶えてくださる、ね、主はあなたの本当に心の願いを知っている、あなたが愛を求めているってことを知っている、だからあなたがまず愛したらいいんだよ、怒りを手放し憤りを捨てよ、熱くなる、これも熱くなるなって、自分を燃やすな、怒りは当然なんだけど自分の怒りの気持ちを正当化して、本当にこう黙ってられないよとかってなっちゃいけない。 それは主にお委ねして、主が裁きにする。主が時が来たら分からせてくださるということを信頼していったらいい。しかし、柔和なものは地を受け継ぐ。柔和なものっていうのは、喧嘩で、勝つっていう形を取らない人。ね、なんか言うと、取引だ、ディールだとかって、俺が勝つんだとかいう発想じゃなくして、ね、差し当たりは負けたとしても、神様はちゃんと、ね、結果を出してくださるということを信頼する。柔和なものは地を受け継ぐ。これが詩編37編のテーマなんですよ。あなたが争いに勝たなくても、神がきちんと納得できる状況を作ってくる。豊かな平和を己の喜びとする。神様は、あなたに意地悪をする人をちゃんと見てて、時が来たら裁きをつけてくださる。なかなかあんまり普段こういう話をね言えないんだけど、意外にそうですよ。僕今72年、まもなく72年になるけど、振り返ってみるとですね、僕は一生懸命やったんだけど、なんでこんな誤解するのかな、なんでそれに対してこういうことをやるのかなって思ってる人が何人かいた。こういうんだけど、自分で墓穴を掘っています。大抵僕が復讐しなくて、だからそれは神の復讐なんですよ。振り返ってみると意外にそういうことって多いですよ。だからあなたが復讐しなくてもいい。あなたのなすことは敵が飢えたら食べさせる。敵のロバが荷物の下敷きになってたら一緒に助けてあげる。嫌であっても助ける。そうするとそこから変化が生まれてくる。だから聖書に書いてあることは極めて現実的なことなんです。決して自分の気持ちを偽ることではないんです。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたは公平な裁きをつけてくださいます。実際に振り返ってみると、あの時なんでこんなことになったんだろうということを神様はきちんと正してくださいました。で、最後にあなたは最後の審判において明確な裁きを下します。ですから私たちに問われているのは、自分を神の場に立場において自分が裁きを下すのではなくて、あなたの裁きに信頼して今自分がなすべき良い行いをすることです。どうか今ここで自分に問われていること、敵が飢えたら食べさせ、乾いたら飲ませ、敵の家族がひどい目に遭ってたら助ける、それによって私たちは和解を広げるんだ。この現実的なおすすめを心より感謝します。どうかそういう形で私たちが神の愛をこの目に見える身近なところに広げていくことができるよう守ってください。またそのプロセスの中で気の合わない人がいても、気の合わない人の喜びを自分の喜びとする、気の合わない人の悲しみを自分の悲しみとする、そのように喜びと悲しみにおいても共感し合い、そしてその愛の輪を広げていくことができるようお守りください。今日の時を感謝します。それぞれの祈りに合わせ、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りします。